土屋山根のアジャイルラジオ。
初めて気づいた。
はい、暑いですね。
ねえ、今日も暑いですね。ちょっとね、前回ね、はい、実は暑すぎて。
う
ん、僕らビール飲んでたんですよ ね、
そうですね。
ちょっとごめん、僕ねゲップもしかしたらあの入ってるかも、何回か入ってる可能性があって、ちょっともしかすると聞き苦しいかなと思いつつも、うんね、実は今日も飲んでたりするんだなとか思いつつ、はい、
2本乗りなんで
そういうことは言わんでもよろしい、言わんでもよろしい、そうで、
でということで、だいぶね2人もあの酔いも回ってきて、
今日は一気に飲んだからね、
うん、暑いしね、
2本乗りとかそういうのじゃないからね
うん、あの舌もよく回るようになって、はい、
そう、前回さ土屋さんがさ、はい、まあ、僕のツイート突っ込んで、まあ、もらっていろいろ話してたわけですが、
はいはいはい、
じゃあ僕もちょっと突っ込ませてもらうとね、
今週はそうきますか、
ええ、
はい、じゃあ今週はその私のツイート、ええ、数少ないツイートから、
うん、はいはい、土屋さんのツイート、まあ、ちょっとアジャイルあんまり関係ないんだけど、
関係全然関係ないですね、はい、まあ、そこから今日は話を膨らませようと思います。
アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたします。
ゆかむです。
ちなまじです。
あの伝説のゆかむ勉強会が帰ってきた、来たる9月12日第2回ゆかむ勉強会を開催します。ゆかむとは
エンジニアさんに憧れてエンジニアになっちゃった元幼稚園の先生、新人です。
ゆかむ勉強会とは
そんなゆかむによる IT 関係なら何でも OK のゆるい勉強会です。
平日やったらいけたのにって声にお答えして初の平日開催。前回はほんとすごい人たちのお話で楽しかった。
そうそう、今回もめっちゃすごい人たちをお呼びしています。
誰
あの人とあの人とそしてあの人。
はい、どうも中野翔です。僕はすごい人ではございませんけれども、ゆかむ勉強会で話させていただきます。イベント支援サイトコンパスから番号7563で、またはゆかむ勉強会で検索してください。
よろしくお願いします。
イエーイ、
はい。
ね、うん、土屋さんのツイートでね、
うん、
なんだっけ、自分探しをやってやりたいことが明確になると必ずいつかは会社の方向とミスマッチが起こる、うん、で転職リクルート業界が回るわけだって言われてるけど、う
ん、はいはい、
よくわからんと思っていて、ええやん自分探ししたって本人の自由でしょって思うんだよね。
まあ、うん、それはいいんですけどね、
うん、
これね、
だからこの一つ前のつぶやきかなんかで、だから自分探しをやめるべきだと か、
うん、
かそんな近いこと言ってたなと思って、
う
ん、
そうそうそう、あのね、背景を言うとですね、
うん、
私はあの専門学校とか、
はい、
あの学校でね、うん、コンピューターを教えてるんですけど、ソフトウェアを、うん、教えてるんですけど、卒業生がいるわけですわ、
うん、
で就職するわけですね、
うん、
でまあまあ優秀な子がですね、
はい、
立て続けにパパーンと辞めちゃうんです、
ね、
うん、
まあ、優秀であるがゆえにでしょうね、
うん、そうなんですよ、
うん、
だからあこいつすごいな、お前すごいなとか 言って、
うん、
褒めてお前向いてると思うわとかいうふうに言って背中を押すわけですよ、
うん、
そういった子が実際社会に出た時に辞めちゃうんですよ、
うん、
でうわ俺あかんことしてたかなとかいろいろ考えてですね、
うん、
いろいろ考えるわけですね。
でもさで、うん、まあ専門学校生って言ってもさ、うん、それなりにええ大人やんな。
まあそうだよね、
うん
うん、まあその私の一言が全てではないとは思うんですけど、私が言ってることなんか、なんかカエルにゲロゲロ泣かれてるのと変わらないと思うんですけど、そういう中で、なんかその、職業としての、そのソフトウェア開発っていうのはどうなんかなとか言
う
て考えたりとか、昨今のですね、その就職活動について、いろいろ私は、うん、なんかちょっと茶番な感じがしてですね、
うん、
学生側も、採用側も、
うん、
なんか、 こうあるべきやみたいなのがあって、うん、でそれに乗っ取ってやってるような気がしてならなくてですね、うん、なんかちょっと疑問視をしてたところ、う
ん、多分この辺ね、うん、僕ねすんなりね行きたいところにね、うん、スルッと入れて、うん、やりたいこともスルッとできてるからあまり多分ねうまくは説明できないんだけど、うんうん、何なんだろうね、自分探しする人はやっぱり可能性が無限にあるとは思ってるんでしょうね。
ほんでね、ほんでちょっと言わせてくださいね、うん、
な
ん
で僕もまだ途中で
行ったんだけど、まだ途中なんですよ。ほんでね、この間あの細谷さんだと飲んだじゃないですか、
うん、あ、アジャイル砲弾ですね。
そう、アジャイル砲弾で、うん、で酒場さんが来てらっしゃって、
はい、
酒場さん長屋でお勤めだと、
うん、
でなんで長屋だ同じ会社に勤めてはるんですか、うん、言ったら、会社が好きやからねって言わはったんですよ、
うん、
うわこれすごいなと思って、うん、でその後に続いた言葉が、うん、会社が好きやったら自分の嫌な仕事でもできるって言わはったんですね、
うんうん、
それと今の就職しようとしている学生さんたちは、うん、まず自分を知ろうということで長所短所を自分で見つけ出して、うん、で自分が何をやりたいかというのを見つけ出させて、
うん、
で、それから会社を探そうと、うん、いうことをやってるじゃないですか、
うん、
まあ、自分が嫌なことでもできるようにはならないですよね。
そう、でもそれはさ、あの別になんだろう、たまたま好きになれる会社に、うん、いた人だからだと思うよ、うん、と思っていて、
あの人生の先輩としては、うん、あの自分ができることを探すよりも自分の好きな会社を探せって言った方がいいんじゃないかなと、
まあそれでもいいと思いますけど、うん、だ結局だから、ね、そこで需給の問題であって需要と供給があるわけじゃないですか、うんうんうん、だ好きな会社に入れるとは限らんわけじゃない、
限らない、
わけじゃないですか、
うんうん、
だったら転々とせざるを得ないなというのは分からんことはないんだけど、
うん、でね、そういうふうにあらかじめ学生の間に自分探しをさせておいて俺はこれをやるんだと決めさせてしまうじゃないですか。まだあの社会とかもあんまり見れ
ない、自分探しって逆に自分が何ができるか分かんないからモラトリアムがどうのこうのみたいな話が自分探しって言うんじゃないんですか。
探してる状態はいいんですよ、
うん、
探した結果をこうだと若い間に決めてしまうのが私は問題だと思ってて、
うん、僕決めちゃった口なんだけどね。
幸せな人もいるんですよ。あのでそれができないからといって会社を辞めてしまうのはもったいない気がする、
うん、そうだね、うん、
で、これがですね、うん、だから若いうちにその就職活動の時にそういうふうに刷り込んでおくと何が起こるかというと、会社がやりたいことと個人がやりたいこと、まあ、個人がやりたいことをまず固定化させるんですね、学生の間に。で、会社は、
そうなの？
いや、そのやりたいことをまず決めさせるじゃないですか、うん、就職活動の時に。で、俺がやることは、こういうことをやりたいんだというふうに、先に決めて、それから会社行くじゃないですか。
そうなんだ。
うん。そういうふうに仮定してください、
はい、はい。
ほんで、そうなったら、うん、こう、会社は、やっぱりこの、今の世の中ですね、うん、企業活動するためには、その世の中にあったように、会社も変化させていかないといけない。うん、やるべきことも変えていかないといけない。
そうですね。
ね。そうなると、うん、その入社された方がやりたいことができると思って入った、
うん、
けども、
うん、
世の中の変化によって会社のやるべきことが変わってしまったと、
うん、
そうなった場合、あれこれ俺がやる仕事じゃないなって思っちゃうわけですよ、
僕、うん、
その社員さんは、うん、ほな辞めるでしょ、辞めたら転職が待ってるんですよ、
うん、
でもリクルートが儲かるんですよ、これ、ブルブルブルブルブルブル、
で思うんだけどね、ごめんね、多分僕も知ってる人が多分その今言われてる中に多分一部の入ってると思うんだけど、多分でもそこってやるべきことが変わったわけじゃないと思うんだよね、
会社の、
うん、
会社がやるべ
きこと単に本当に違ってただけなんじゃないかと思うんで、ある一部の特定の、
うん、
まあ想像はつくと、土屋さんは想像つくと思うけど、
はい、
だから今言われてる過程に本当に当てはまってる人って、うん、だって今言われてるのって、会社に数年勤めてて、うん、実はこうやってて、なんだけど、うん、ビジネスニーズの変化とかで変わったから違うことをやらざるを得なくなった。うん、でも俺はこんなことやりたくなかったから辞めたっていう過程において、
うん、
じゃあ数年勤めてる人の話をしてる？
うん、
もうそうなんだ。じゃあ、
あの、なんでこんなこと言うかというとですね、うん、私前の会社入って、うん、どういう意図で入ったかというと、うん、世の中知らないですよ、私学生の時、
うん、
ちょうど東京大学の坂村健先生が、
うん、
よく NHK に出られてて、
うん、
ビートロン、
うん、
ご存知ですか、
うん、
ビートのやってみたいなと思う。
B か C かは知らん。 B が何で C が何でまでは知らんけど、
B はね、コンシューマー向けパソコン、和製の、パソコン用 OS、それをやりたいなと思ってたんですよ、で探したらあったんですね、門真市に、で入ったんですよ、やったこれでビートの触れると思ったんですね、な私が入る前年度でプロジェクトが終わってたんですよ、
まあそれは分かった。だから僕と全然違うのは、僕そこまで世の中知らなかったんで、僕はプログラム組みたいから入ってただけなんですよ。だから何でもよかったです。僕商業高校だったからコボルだったんですよね。だから別に、まあ当時はコボルしかできなかったんだけど、会社入って C やらされて、C 全然わかんねえとか思って、まあ宿泊はしてたんだけど、まあプログラム組めてるからいいや。
あ、そこで幸せを感じてる。そういうことなんですね。
だから別に Windows やりたいとか、Linux やりたいとか、なんか特定なものはあんまりなかったわけ。そこまで固定化されるんだ。そこまで
い
くと、だから、
そうなんですよ。学生の時に変にそういうこだわりがあって
ですね。そこまでこだわんなくてもいいのにね。ただ僕らが知ってる人で失敗させたなと思うのは、アジャイルいいよねって思わせたのは失敗かもね。
この辺がね。この辺が。も
うアジャイルやってる。
2001年あたりからね。
アジャイルやってる企業が多くないことは知ってるはずなのに。
はいはいはい、はい。
で、多くないよって話は僕は知ってたつもりだったんだけど、で、やってるところってそれなりにとんがってる会社じゃないですか。多分なかなか新卒とか採用しないよねとか。ベンチャー企業系が多かったりするからさ。
そうですね。それでみんなは外に
行って、あれなんか聞いてた話と違うっていうのは、確かに、それは僕らの問題かもしれない。
講座ですか。はい。
でも面白いと思ってほしいのは思ってほしいんだよね。こういう世界もあるんだよとは。
そうなんですよね。だから、いろいろあって言うとは思うんですよね。
だから、なんだろう。
すぐに、その、自分がやりたいことがすぐにはできないんじゃないかなと思うんですけどね。
だからその時に、だから疲弊するぐらいだったらやめた方がいいと思うんです。例えば残業ずっとしてて、10時だの11時だの終電だのじゃないと帰れなくなってくると、確かにそこまで行ってまで帰って本読んで勉強するとか、勉強会参加するとかって、それは苦行でしょうとさすがに思うから、
24時間は大事にせん。
そこまで行くと逃げろと言いたくはなるよ。でもなんだ、単に楽しくないとか、単にエクセル職人、エクセル方眼やってるからやめるとか、それはもうちょっと我慢してみればと思うんだよね。
なるほど。まあ、そんなことを考えながら、結局は、どうなんかな。まあ、いろいろ、今はね、もう雇う側になってるんで、なんとも言えないですけども。
別に僕、会社も、あれ、需要と供給、あれをマッチさせる必要はないと思うんですよね。ミスマッチが起きたから辞めるのだって別に社員さんは自由でしょうと思う。
まあ自由ですわね。
ただ無限の可能性は僕はあると思ってるからね。あるけど、僕が言いたいのは無限の可能性はあるけど、リソースは有限ですからねっていう。時間とかお金とか。
そうね。
そういうのは有限ですからね。だから無限の可能性を探し当てるためのリソースはないよっていう、全てを当たるリソースはないですよっていうだけ
なん
です。
難しいなどう考えるかな。
どっかで絞り込むしかないよね、とは思う。
どっかで絞り込む、妥協する、そんなところですかね。
まあ妥協という言葉は課長悪いからあんまり使いたくないけどね。でも妥協なんだろうね。
なんていう、大人になるっちゅうことかな。まあまあ、そんなことを考えて、その
つぶやき
やると。
ああ、なるほどね。深いっすね。
なんかね、おかしいなと。
おかしいな、なんだ。
就職先生がおかしいなというのは以前から感じてて。
なるほど、
そうか、そういうことかと。
困ってないし、僕ね、就職活動したことがないからなんでしょうね。
今の学生さん大変ですよ。
そうでしょうね。本当に。
まあ学生さんもし聞いてたら頑張ってください。
だから僕ね、勉強会とかにね参加して、なんか可愛がられて一本釣りされるのが一番、
ああなるほどね、いいかもしれないですね、そういうのは。
アジャイルラジオ、
どうも中の人三浦です。突然ですが勉強会の告知をさせていただきます。9月6日土曜日お昼から第1回関西関数型道場という勉強会を大阪本町にて開催いたします。関数型に乗り遅れた人も、勉強会探してる人も、発表したい人も、またビギナーもやってる人も、仕事でもそうでなくても、またハスケルもスカラもアーラも F シャープの人もですね、ジャンル問わずアラカルトなセミナーとなっております。 9月6日土曜日お昼13時から。場所は大阪市中央区南千葉にあります株式会社言葉研究所会議室。お申し込みはドアキーパーからイベント番号13769で。ご参加お待ちしております。以上、中の人三浦からのお知らせでした。せーの、
アジャイルラジオ
IPA、
はい、
の、資料ですね、
はい
はい、今日はですね、バーンダウンチャート、
はい、
はい、いきます、
はい
はい、読みますね、
はい、
バーンダウンチャート、作業、いや、残作業量の変遷から開発状況を一目瞭然にすると、
はい、
別名なし
、うん、まあ、まあ、あまり聞いたことないですね、
はい、そうですね、はい、ようやく、リリースに向けた進捗やイテレーションの状況を把握するためにチームの残作業量を可視化したバーンダウンチャートを書く、
うん、
その結果状況に対する分析や適切なアクションを取ることができるようになる、
うん
うん、状況、リリースやイテレーションの計画を立てており、
うん、
各イテレーションや日々の実績作業量を計測することができる、
うん、
プロダクト全体とイテレーションごとの予定作業量が見積もられている、
うん、
そういう状況で発生する問題が、
うん、この状況が恵まれてるよね
ですね、うん、イテレーションをこなしているだけではプロジェクト全体が順調に進んでいるのか、危険な状態にあるのかがわからない、
うんうん、
イテレーションが進むにつれて当初の計画では分かっていなかった作業が発生したり新しい要求が発見されたりすることがある、うん、これらのように増えていく作業を含めて状況を分析しなければ状況に対する打ち手が取れない、作業が増える、作業が予定通り終わらないなどイテレーションごとに状況が変わるため結果的にリリース日を、遵守できるのかを予測することができない、作業の、消化が予定に対して追いつかない場合スコープを調整してリリース日に間に合わせるべきか、リリース日を調整してスコープを維持するべきかについてはプロジェクト全体を俯瞰してどれくらい遅れているのかもしくはスコープをどれくらい削る必要があるのかという分析が必要となる、予定作業量に対する実績の乖離がどの程度深刻なのかは目の前のイテレーションだけで考えていても、将来の見積もりができない。プロジェクトの状況はプロダクトオーナーやプロジェクトマネージャーだけではなくチームで把握しておく必要がある。
はい、
なんかここ嫌やな。
どこ？
え、
最後？
いや作業の消化が予定に対して追いつかない場合ね、スコープを調整してリリース日に間に合わせるべきか、
うん、
リリース日を調整してスコープを、維持するべきか、うん、ここを迷ってるやん、
うん、
アジャイルって
迷わないですよね。
迷わないですよね。
というかそもそも論として気持ちが悪いのは、うん、なぜ全部作ることを前提に置いてるんですか。
そうなんですよ。そうなんですよ。だからいやこれリリース日は絶対ですよね。
基本的には ね。ただだから大体マストとかのものはあって、うん、マストができてないんだったら確かに伸ばさざるを得ないでしょうねと思うんですけど、うん、あのマストって大体よくあのソフトウェアのよくあの失敗とかの状況とか出てくるじゃないですか、うん、情報素数出てこないけど、うん、全体で作ったソフトウェアの頻繁に使われてるものは3割ぐらいしかなくてみたいな話とかあるじゃないですか。そもそもいらないんですよ、ほとんど機能ってっていうところに立ち返っていくと、
うん、多分だからそのままでスコープこれやらないこれやらないって、
うん、
やらないじゃないけども、うん、後回しって
特にだから本当にスクラムとかでやろうとしてたら、ね、出てる要求がそもそも全部いるわけじゃなくて、うん、思いついてるだけのものとかもいっぱいあるわけですよね。
なんか削るとか書いてあるのがだからそのやらないに聞こえるんですね。
やらない必要はないんです、単に優先順位が低いだけのものであって、
後回しにするだけの話なんですよね、
うん、後にあの少なくともそれよりも前に作ったものに関しては今残ってるものよりはいらないものなんですよね、
うん、そこはちょっと引っかかりますね。
ちょっと僕らからするとね、もう元々まああの倉貫さんの本でもないけど、あ、倉貫さんが昔ブログで明確に書いてて、うん、アジャイルでやってるかやってないかの明確な線引きは、うん、倉貫さんが言われたのは、うん、あのやらなきゃいけない必須のものが固定化されてるかどうかだ、うんうん、
あ 固定化されてないのがアジャイル、
うんうんうんうん、と昔どっかのブログで、
なるほど、うん、まあ一つの指標、
そもそもあの全部作る必要なんかないし、うんうん、何作らなきゃいけないか前もって全部決まってること自体はもうその時点でアジャイルじゃないよね、うん、というようなことを、
旬のものができてればいいんですよね、要は私はそういうふうに捉えてるんですけど、
ここがこう揉めるときって、うん、僕らから僕スクラムマスターの立場じゃないですか、はいはい、僕が文句言うのは、うん、PO がちゃんと優先順位つけてないんじゃないですか、
そういうことやね、
だあの、うん、欲しいものから作ってってなくって、うん、そのリリース日までに必要なものから順番に本当に優先順位作ってないよねっていうだけなんですよね、うんうん、作ってれば多分8割ぐらいで8割か7割で、うん、ある程度十分なはずなんですよ、
ここで唯一の救いが人員が足りているかどうかとかそういう話になってないのが唯一の救いかな、人を投入すべきかとかそういう話に
そうだ、ね、
なってないのが唯一の救いかなと思います。はい、次行きましょうか、
はい、
フォース予定作業量と、実績の数字だけを見ていても、うん、プロジェクトの状況をすぐに明確に把握することはできない、
ここよくわからんな、なんで予実バーンダウンチャート、これ先読まなきゃいけないのかな、うん、だってここに今写真貼られてるんだ、これ予実線ですよね、
そうですね、はい、解決策読みますね、
はい、
残作業量を対象期間で計測したグラフを作りチームで共有して状況の分析と対策を行う、イテレーションリリースと違う時間軸で別々に残作業量を計測して状況を明らかにする、
これよくわからん、なんだろう、イテレーションリリースと違う時間軸ってなんだろう、
イテレーションの関係ないということかな、
先読めばわかるかな、
ちょっと読みましょうか、
だいたいよくあるのは
イテレーション
で今出てるプロダクトバックログの全部のざっくりした見積もりを取るじゃないですか、うんうんうん、で横軸にあのリリース日までのスプリントの数ペッペッペッペって引いてって、うんうんうん、そこにピーって線引くよね、うん、僕はあんまりあのイテレスプリントまたいであのバーンダウン書くことってあんまりないんですよ、全部、はいはいはい、全部出てきてないことが過去は多かったんで、うんうんうん、もう多分当面に2スプリントぐらい分しかバックログは見積もられてない状況とか結構多かったんで、
そうですね、
いやこの前提は多分最初の状況に書いてあったリリースに向けて全部見積もられてるっていう状況ですよね、ざっくりとでも、だから基本的にここがスケレーションとかリリースと違う時間軸って言われるとじゃあ何の時間軸なんですかと思ってしまうんだけど
そうですね、私もイテレーションで時間軸にしますね、う
ん、で別々にここよくわからんね、
読みましょう、
うん、
リリースバーンダウンチャートの場合、
はい、
リリースバーン
リリースに向けてのバーンダウンチャートだから、あの僕の場合はバーンダウンチャートって言われると基本的にスプリントの中なんですよ、
う
ん、
私もそうです
だから多分だからそれもあってあえてリリースバーンダウンチャートって書いてるんですよね、
なるほど、長いスパン複数のイテレーションにまたがる場合がある、
うん、でもねこれが、うん、ある方がねいいのは確実なんですよ、う
ん、というのは
ないと結局各個々のスプリントで進捗予実取っても、うんうん、取っていく、いけば、うん、将来どれぐらいになります、どれぐらいのものができますっていうのは測れて、うんうん、その時にだから本当にやらなきゃいけない優先順位付けされたバックログが全部出てれば、うん、どこまでできますまでは予測が毎スプリントごとに更新されるわけですよ、
はいはいはいはい、100
個あってね、うん、100個あって10スプリントあって、うん、このスプリント 8個しかできませんでしたって言ったら、うんうんうん、まあ、全部の流動が一緒だとするよ、うん、一緒だとすると多分リリース日までは80個までできますね、うん、みたいな予測は立ちやすいから、は
いはいはいはい、長いスパンでの予測を立てるためにもう用意した方がいいと、
はい、あるに越したことはないでしょうね、うん、と
はい、すいません、リリース読みますね、リリースバーンダウンチャートの場合、うん、縦軸にはリリースまでに必要な作業量、うん、必要な作業時間やストーリーポイントを用いる、
はい、
横軸にはリリースまでの期間括弧イテレーションを単位とする、うん、を取る、
あ、取ってんじゃん、
うん、違う時間で、あ、イテレーションとリリースって
この2つを
その2つが違うということか、
お、
はい、でいきますね、はい、各イテレーションにおいて残作業を計測しチャート上にプロットしていく、
はい、
イテレーションバウンダウンチャートの場合、
うん、
縦軸には当該イテレーションで予定した作業量、
うん、
横軸には作業日を取る、うん、1イテレーション内での作業量の変遷を確認する、はい、そういうことですね、
はい、はい、ごめんなさい
すいません
すいません、
はい、 作業開始時の最大作業量から目標となるリリース日もしくはイテレーション終了日までを直線で結び、理想的な作業進行を表す理想線を書いておく。
まあ、これは基本的に直線ですね、
うん、そうですね、
はい。
実績をプロットし、していく際に、この理想線より上となる場合は作業が遅れている、うん、理想線より下となる場合は作業が進んでいると判断することができる。
うわー、うん、うわー、ババ笑っちゃうけどね
まあ一つの目安ですね、はい。作業の遅れが続いた場合、実績のラインは下方へ 収束せず危険な状況にあることを兆候として捉えることができる、うん。作業が増えた場合は実績のラインが右肩上がりになる場合もある、うん、バーンが作業の進捗が、計画に対して追いついていないことが一目瞭然でわかる、うん。バーンダウンチャートはイテレーションや作業日の終わりに実績を記載する、
はい。うん、僕は境のと、うん、前までに書かれてればいいんで、だいたい次の日の朝来た時に誰かが書いてますね、うんうん、こっちは、うん、
いきますね、うん。バーンダウンチャートから、プロジェクトの状況を誰もがすぐに明確に把握できるように壁に張り出すなどしてチーム内で可視化する、
はい。
うん、バーンダウンチャート上の、残作業量と残りの日数やイテレーション数をもとに状況を分析しアクションを取るかどうかを決める、
うんう
ん。チャートは表計算ソフトなどを用いて計算、出力することもできるが、可能であればチームメンバーが手書きで更新すると良い。そうすることでチーム全員が今の状況をより実感を持って認識することができる。
そうですね。
チャートは折れ線グラフのほか、うん、棒グラフの形状を取ることもできる、
うんうんうん。
バーンダウン棒グラフ、おお。折れ線同様に、縦軸に残作業量を取るが、作業が増えた場合、棒グラフの下を伸ばすように書く。
ほう、これ見てみるとわからんね多分マイクコーンさんですね、これ書いてるのね、
う
ん。
このようにすると作業の削減と追加を明確に分けて記載することが可能であり、チームのベロシティとプロジェクトスコープの、変化を分けて管理することができる。うーん、バーンダウンチャート
、はいはい、僕はねプラスいくつってあの、うん、その棒グラフのとこに作業が増えたときはね、
はい、
書くようにしてますね。
ああ、なるほどね、数字で、
うん、
はい。バーンダウンチャートの、類例として、うん、機能の完了状況の可視化に重点を置くパーキングロットチャートという方法もある。パーキングロットチャートは四角形の中に機能とそれを構成するユーザーストーリーの数、ストーリーポイントの合計、完了したストーリーポイントの割合を記載する、
うん。
この四角形を機能の数だけ用意するのである。機能単位で完了状況を把握するには優れた道具である。
見てみると分からんね、
うん。続きますね、
はい。
スプリントバーンダウンチャートはタスクボードを併用することで今の状況と今後の傾向の視点を得ることができるため、アクションを取りやすい。
多分バーン、パーキングロットチャートとか、バーンダウン棒グラフ、多分これ書いてあるのは、
はい、
アジャイルの、なんだっけ、アジャイルな見積もりと計画作りかな、多分この。
という本ですね。
本じゃないかな、はい、とは思います、うんうん。っていうぐらい僕は。
これ、日本語訳も
出てますね。
出てますね。
ヤットムさんとかが訳してたのかな。
はいはいはい。
っていうか、俺読んでねえんだ、これ、びっくり。読んでねえやつが語るなよ、はい、アジャイルって言われるぐらい結構有名な本ですね。すね、
はい、私も読んでません。
すいません。
はい、勉強不足です。はい。まあ、
うん、まあ、あれはどうあれ、
うん、バーンダウンチャート、
ここは特にストレート
ですかね、うん、
にいけるかな、
うん
うん。
右肩上がり、
うん、パワーアップすることはありますよ、
あ
の結局、うん、
ありますね、
見積もりミスだったり、あのやんなきゃいけない想定作業とか抜けたりとかすると、
うん、上がっちゃいますね。
特にイテレーションバーンダウンチャートなんかはね、いきなり、
うん、
ポコーンって上がることありますからね、
初めにね、うんうん、初期の段階にはありますね、う
ん、
はい。
なんかね、うん、まあこの辺って見積もりの話も含めてなんだけど、理想線より下になる場合作業が進んでると判断することができるっていうのは、これはこれでどうかと思うんだよね、
うん、
結局見積もりミスってっちゃうって話なんだけどねミスってるというか、あの、まあ、ミスってるというと語弊があるから、合わせなきゃいけないっていう方向にベクトルが働いて嫌なんだけど、
う
まあじゃあやっぱ進んでるでいいのかな。
あのこれのところは、うん、だから進んでるっていうことを視覚的にみんなで共有できるっていうのは非常にいいことで、うん、早く帰れるんですよ。
まあ
ね、残業しない理由が
ちゃいますって。これは遅れてても帰んの。
遅れてても帰んの。
ここでだから残業、
いや遅れてたら帰れないですよ。
そこで帰らないと、うん、それってあのなんだろう、うまくいってないことを隠してることになって改善が進まないんですよ。
う
ん、
まあそりゃそうなんですけどね。
結局だからそこに問題があるんですよね。遅れてるのに問題があることを、はい、残業とかで、うん、あの覆い隠してしまうと、はい、プロダクトオーナーだったりプロジェクトマネージャーは問題がないと判断せざるを得ないんですよ。
はいはいはいはい。
でも本当はそこに問題があるわけですよ、
ね。そう、そこなんか社会的な問題ですよね。
だからあのそこは問題を早めに見つけるためには、うん、遅れてても、うん、帰れ。
皆さん、あの山根先生が帰れと言ってます。帰りましょう。
それはちゃんと遅れをスプリント単位の遅れぐらいだったら許されるチームだったらね。
だから弱気に。
だってそれで帰ってその人職なくしたりさ、お前も来なくていいって言われたら、ね、そこまで責任持てないからね。うん、
まあ、あの状況を判断してください皆さん。はい、じゃあ次いきますね、
うん、はい、
留意点、実績のチャートへの、プロットを怠ると、うん、バーンダウンチャートは信頼できるものではなくなり用をなさない。
はい、その通りですね、うん、
バーンダウンチャートをチームの評価に使わないこと、
うん、
問題の把握と対策を取るための道具として使う、う
ん、じゃあ何で評価するんだっていうことは言ってくれないわけですね、こういう本は ね、 ね、難しいんですよ ね、 ね、実はアジャイルチームの評価はね、
うん、そうなんですよ、難しいですね。ソフトエンジニアの評価は難しいですね。
特に、うん、アジャイル関係が難しくなるのは、うん、結局チームで問題に当たりましょうって言って、うんうん、タスクを個人に割り当てたりすることを極力避けるじゃないですか、うんうん、 避けるからなおさら多分あの、うん、個人の評価はなおさら難しいし、チームの評価も難しいんですが、遅れるのを遅れるまま一旦スプリントが終わるまではなるべくあの放置しといてほしいから、放置というかそこで問題を見える化しとかなきゃいけないなって僕は思うので、問題があるから問題だって言われると、いや問題発見するためにあえて放置してるんですよって話ができなくなっちゃう、
うん、難しいですね、ここね。はい、まあまあ、うん、次効果、バーンダウンチャートによって、プロジェクトが順調に進捗しているのか、もしくは危険な状況にあるのかなど、チームの誰もが状況をすぐに明確に把握することができるようになる、
うん、
状況を正しく把握することによって適切な対策をタイムリーに取ることができるようになる、
うん、
バーンダウン棒グラフによってベロシティが想定より上がらないために進捗状況が遅れているのか、うん、またはベロシティ以上に追加作業が起きているのか、うん、把握することが可能であり、うん、それに応じた対策を取ることができる。
だからこの辺って、うん、この辺ね、やっぱスクラム、まあ僕はスクラムさんだからスクラムやってるんだけど、はいはい、なんかね、みんなね、やることが増えたりとか、お客さんから要求が出てくることをね、すごくビビるんだよね、うんうん、で間に合わないじゃないかって言われるんだけど、うん、じゃあ間に合わせなくていいんじゃないの。さっき言ってた話と一緒で、はいはいはいはい、それはいいよ、新しい、ただし、あの、うん、追加しなければいけないアイデアが出てきただけであって、うんうん、優先順位がそれがどこに割り当たるかだけだと思うんですね、うんうんうん、でそれで優先順位が低いものが、じゃあどんどん遅れていきますよという、
うん
う
ん、
だけっすよねって思ってるんですよね。
そうですよね、やっぱあのそのリリースの時、リリースまでの期間と、うん、あとどこまでやるのかというスコープ、う
ん、もしくは単に見積もりがずれてるから、うん、全体にバイアスをかけなきゃいけない可能性っていうのはありますよね、う
ん、なるほど、はい、でそんな感じでバーンダウンチャートの、うん、今日は勉強になりました。
バーンダウンチャートというか、うん、多分これ見積もりとくっついてるから余計難しくて、
難しい、ね、
遅れてるとか進んでるイコール、うん、いい悪いじゃない気がするんですよね。
うん、予定通り行くかどうかですね。
で予定通り行くことが本当にお客様にとって望んでることなら、
うんうん、
予定通りになるように僕は見積もりを全部2倍にしますって言いたくなる、
うん、なんで2倍な、
だってもう予定通りに行くじゃん。
ああ、それ何、バッファーを持つということ、
うん
うん、
でもそんなん誰も喜ばないでしょって話だから、
うん、いや、その予定がお客さんの予定なのか、そこで立てた予定なのかっていう、
でもここに関するコンテキストはさ、
うん
うん、基本的にスクラムとかはさ、うん、見積もりは、まあ、アジャイルは結構他のどのプロスクラムだけに限らず XP もそうだけど、うん、見積もりはチームのものでしょ、
うん、
チームが見積もったものでしょ、
見積もった
もの
や、
うんうん、だから、お客さんの都合の見積もりはないわけですよ、バイアスさえかかってなければ。 PM とかからの無理なプッシュがなければ、
うん、リリースの予定はお客さんの都合やんな、
うん、そうですね、
うん、そこは合わせていくかなと。
いやだからそれで、うん、あまりにも間に合わないような多さだったら、うん、まあ、多少人入れたいとか、スコープ、ね、リリース伸ばすか、
うん、なんか抜くか、
うん、いや抜くっていうか優先順位の、うん、優先順位をちゃんと立ててくださいっていうだけなんですよね、うん、でマストライン引いてもらったりとかね、
うん、
チームは当然マストラインを目指すわけではないですよと、
うん、
バーンダウンの状況でもうそこから遅れてたら遅れてる
捉え方ですね、
うん、
うん、仕事量の捉え方、
うん、ちょっとマストライン引くの最近僕ねいいことなのかどうなのかを最近悩ましくなったけどねだからすごく悩ましいのは、はい、結局だからやらなきゃいけない、うん、もしくはスプリントレビューとかをやった結果によってもっといいアイデアがお客さんが出てきた時って、うん、当然それの優先順位が上がるわけだから、うん、マストライン変わるんですよ ね、
よね、
うん、多分、
うん、
だからうん、マストライン引くのがいいことかどうかは正直悩ましいんで、そこはね、もう PO の裁量で、チームに公開しなくてもいいと思うんですよね。
うん、
多分 PO がバッファーを持っとけばいいと思うんです、
うん、
多分僕は TOC そこまで詳しくないけど、うん、クリティカルチェーンとかの辺って、バッファーはマネージャーだけが握ってて、
うん、
チームにはバッファーを持たせない、
うん。
チームはとにかく精一杯できる最大限の見積もりをして、うん、ここまで、やるって言ってほしいみたいなところってあるじゃないですか。その代わり間に合わなくっても、はい、そこまで文句言わないよみたいな。
うん、
いや間に合わないこれ即問題みたいなのはちょっと嫌だよねっていう、
うん、毎回ねなんか同じ問題やったらいいんですけども、毎回違うっていうのはソフトウェアでは当たり前じゃないですか、
うん、
対象がなかなか難しいですよね。
だから多分ね間に合わないとか遅れてることを問題として大騒ぎをしていくとチームは本当にバッファーを取り始めるので、
うんうんう
ん、だって間に合わなきゃ怒られるんでしょって言ったら、うん、間に合うような予定を立ててくるので、
はい、わかりますわかります。
だから そこのねさじ加減が多分繰り返し型開発そこ結構難しいんですよ。だから遅れて
学習していきますもんね、
うん、遅れて怒られるんだったらいやみんな誰だって怒られたくないはずなので、うん、怒られないような計画を立てるわけですよね、
うん、
でも立てても夏休み症候群ってどうしても働くのでそれでまた間に合わなくなって、うん、なんで間に合わないんだ、はいすいませんって言って間に合うように考えますって言ってまた伸びていったりとかね、
うん、
だからすごく難しい。あんまりね間に合わないことを大きな問題にしたくないんだよね、
う
ん、
そうですね。
うまくねうまくエンジニアのプライドをくすぐってあげたいんだよねここはね。
だからおできたやんっていう風に持ってい
くと、いや間に合わなかったのが自分で悔しいと思う方向に誘導したいよねとは思う。怒られるから間に合うようにしますって言っていくと、
初めの計画の時に、低く予定しておいて、うわもうできたんやみたいな感じで成功体験を増やすっていうのはどうなんですか。
あ
私はそのやり方でじゃあもうちょっと増やしてみようかっていうふうに次のイテレーションでやる、
それもありなんですよね、うん、プライドくすぐるという点では。
お前すごいなとか言って
アドラーさんはちょっとそれ嫌ってたけどね。
まあ、
アドラーさんは、
ね、
なんだ褒めて育てようは間違いらしいですよ
また何かの機会にその辺の話をしようかと思います。
はい
今週はこの辺で、
アジャイルラジオ。この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたしました。大地を指さして偉そうに言ったりなんかして